おはようございます。7時の NHK ニュースです。はじめにこの時間お伝えする主なニュースです。子ども手当の見直しをめぐって民主自民公明の3党は年収960万円程度を基準に所得制限を導入するなど事実上児童手当を復活させる内容で合意しました。日立製作所と三菱重工業は世界的に市場の急速な拡大が見込まれるエネルギーや社会インフラなどの事業の統合を検討していくことで基本合意しました。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて設定された緊急時避難準備区域について政府は今月下旬から来月をめどに一括して解除するとした工程表をまとめました。今朝はこのようなニュースをお伝えします。子ども手当の見直しをめぐって民主自民公明の3党の政策責任者が昨夜会談し、来年度から児童手当法を改正することを基本にして年収960万円程度を基準に所得制限を導入するなど事実上児童手当を復活させる内容で合意しました。菅総理大臣が退陣の条件の一つとしている赤字国債発行法案の成立を早期に実現させたいとして、民主党は自民公明両党が求める子ども手当の見直しに向け3党の幹事長と政策責任者の協議を進めており、昨夜も政策責任者が会談し調整を続けました。その結果、今年度中は新たな特別措置法によって子ども手当は継続させ支給額を変更することで一致しました。具体的には今の仕組みの期限が切れる今年10月から来年3月までは3歳未満は1万5000円、3歳から小学生までの第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は1万円が1月あたり支給されることになります。その上で来年度からは児童手当法を改正することを基本にして年収960万円程度を基準に所得制限を導入するという事実上児童手当を復活させる内容で合意しました。ただ所得制限の対象となる世帯には税制上などの支援措置を講じるなどとしています。3党は今日幹事長を交えて会談し合意文書を交わすことにしています。日立製作所と三菱重工業は世界的に市場の急速な拡大が見込まれるエネルギーや社会インフラなどの事業の統合を検討していくことで基本合意し、再来年4月をめどにこれらの事業を手掛ける新会社を共同で設立することを目指して交渉に入ることが明らかになりました。関係者によりますと、日立製作所と三菱重工業はエネルギー、環境、それに社会インフラに関連した事業を統合することで基本合意し、新会社を設立する方向で検討を始めるとしています。新会社は日立と三菱重工が共に 50% ずつ出資し、再来年平成25年4月の設立を目指すことにしており、両社は近く正式に発表する方針です。日立製作所はエアコンや冷蔵庫などの家電や火力や水力、それに原子力発電などの電力事業、それに鉄道車両や水処理システムなどの社会インフラ関連などを幅広く手掛ける大手電機メーカーです。高い成長が見込める中国やインドなど新興国での鉄道や発電所などインフラ事業にも力を入れています。三菱重工業は原子力や火力などの発電プラントのほか、防衛産業機械や船舶の製造などを幅広く手掛ける大手機械メーカーです。最近は海外での原子力発電事業のほか、風力や太陽光発電など再生可能エネルギーの分野にも力を入れています。今回両社が事業統合を目指す分野はいずれも世界的に急速な市場の拡大が見込まれ、例えば自然エネルギーを本格的に活用しながらエネルギーを効率的に活用するまちづくりとして注目されるスマートシティと呼ばれる事業は、日本メーカーの高い技術力を生かすことで外国企業との競争で優位に立てる分野として期待されています。両社はこれまでに新興国などで普及が見込まれる鉄道事業で提携しているほか、三菱電機も加えた3社で水力発電関連の事業の統合を目指すなど積極的に関係強化を図っており、将来的には本格的な経営統合に発展する可能性もあるとみられます。政府は東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて設定された緊急時避難準備区域について原発の状況が改善しているとして、各市町村と調整を行った上で今月下旬から来月をめどに一括して解除するとした工程表をまとめました。緊急時避難準備区域は緊急事態が生じた時には屋内退避をしたり避難したりする準備をしておくよう求めるため政府が指定した区域で、福島県の広野町の全域、南相馬市、田村市、楢葉町、川内村のそれぞれ一部が指定されています。指定を受けて区域内では相当数の住民が避難を余儀なくされているほか、学校が休校になったり医療機関の多くが診察を取りやめたりしています。この緊急時避難準備区域について政府は原発の状況が改善しているとしてこのほど解除に向けた工程表をまとめました。それによりますと、政府は今週末にも市町村と解除に向けた調整を始め、学校や医療施設などの公的サービスの再開や教育施設の除染などを含む普及計画の策定を促すとしています。そして政府は普及計画の策定が終わると見込まれる今月下旬から来月をめどに一括して解除するとしています。ただ政府はこうした工程表に基づいて緊急時避難準備区域を解除した場合でも、各市町村で上下水道などインフラの普及状況や除染の進捗状況が異なっていることから、住民の帰宅時期については各市町村の判断を尊重し国が支援していくとしています。政府の税制調査会は今日総会を開き、東日本大震災からの本格的な復興に必要な財源を賄う臨時増税について具体的な検討を始めます。増税の対象は所得税や法人税といったいわゆる基幹税を中心に議論が進められるものとみられますが、政府税調では増税の方法を一つに絞らずに複数の選択肢を示す方針です。 政府が先週決定した復興の基本方針では、本格的な復興対策の財源として、歳出の削減や時限的な税制上の措置などにより13兆円程度を確保するとしており、臨時増税を行う方針が示されました。さらに歳出削減などで確保する額は3兆円程度とするとなっていることから、政府の税制調査会は今日総会を開き、増税の規模を事実上10兆円程度として具体的な検討を始めることにしています。増税は法人税や所得税といったいわゆる基幹税に一定の税率を上乗せする方法を中心に議論が進むものとみられます。また総会では B 型肝炎訴訟の和解金として必要な7000億円についても今回の増税と合わせて検討することを確認する方針です。税調ではおおむね今月いっぱいをかけて結論を得たい考えですが、10兆円規模の臨時増税には民主党内に根強い反対論があるほか、菅総理大臣の退陣時期とも絡んでいます。こうしたことから政府税調としては増税の方法を一つに絞らずに、所得税の増税を柱として法人税の増税を組み合わせる案や、酒やタバコにかかる税など基幹税以外の分野の増税も検討した上で複数の選択肢を示す方針です。反政府デモに対する弾圧が続くシリアでは、イスラム教の断食月ラマダンが始まった今月1日の前後から、政権側が一層弾圧を強めており、この4日間の死者は160人以上に上るとみられ、緊張が高まっています。シリアでは、アサド政権が軍を動員して反政府デモの弾圧を続けており、イスラム教の断食月ラマダンが始まった今月1日の前後からは、各地で一斉に大規模な弾圧に乗り出しています。このうち中部のハマでは連日戦車部隊が街の中心部に展開し、砲撃や発砲を繰り返しており、今月に入ってからすでに100人以上が死亡しました。また首都ダマスカスの近郊でも軍が市民に対して発砲し、多数の死傷者が出ている模様で、この4日間の犠牲者は全国で160人以上に上るものとみられています。ダマスカスで活動している人権団体のメンバーは NHK の電話取材に対し、 NHK の電話取材に応じ、軍や治安部隊は市民に対して無差別に実弾を発砲しており、明らかに殺害を目的としていると述べ、政権側を非難した上で、直ちに弾圧をやめさせるため国際社会の介入を求めました。ラマダンの期間中は人々の信仰心が高まり、デモが活発化するものとみられていることから、政権側が抑え込みを図っているものとみられ、今後さらに犠牲者が増えることが懸念されています。続いてスポーツです。フィギュアスケートの本格的なシーズン開幕を前に、愛知県豊田市で行われている日本代表の選手たちの強化合宿が報道陣に公開されました。合宿には地元愛知県出身の村上佳菜子選手や鈴木明子選手など日本のトップ選手10人が参加していますが、浅田真央選手は体調不良から直前で参加を取りやめました。このうち村上選手は、今シーズンは大人らしい しなやかな滑りを目指しているということで、手足の動作の一つ一つをコーチと念入りに確認しながら主にステップの練習に取り組んでいました。村上選手です。
大人っぽさがないと滑りとかも絶対に上手になってはいかないと思うので、変わったねって言われるように頑張りたいです。
男子では震災の被災地仙台市出身の羽生結弦選手が現在取り組んでいる4回転ジャンプの練習を繰り返していました。
まだまだこれからしっかり練習していって、もっと高くなるぐらいまでできるように頑張りたいと思います。
プロ野球の結果です。パリーグです。日本ハム対ロッテはロッテが5対2で勝ちました。楽天対西武は西武が3対2で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが4対3で勝ちました。ソフトバンクの和田投手はプロ通算100勝を達成しました。セリーグです。中日対ヤクルトは10回特別ルールにより1対1で引き分けました。巨人対阪神は巨人が3対2でサヨナラ勝ちしました。横浜対広島は広島が7対2で勝ちました。では、為替と株の値動きです。外国為替市場、現在の円相場は1ドルが77円2銭から7銭で取引されています。また1ユーロは110円58銭から64銭で取引されています。一方、ニューヨーク市場のダウ平均株価は前日の終値より29ドル82セント高い 11,896 ドル44セントです。そしてナスダックの株価指数は 23.83 上がって 2693.07 となっています。7時のニュース、和田源次がお伝えしました。7時15分になります。